本日読んでいただきました聖書の箇所でありますが、お読みになられまして、身が引き締まるような思いがされた方もおられるかと思います。あるいはこの厳しくてですね、とてもこれはイエス様についていくことは難しい、そういうふうにこの思われた方もおられるかもしれません。あるいは、いや、イエス様に言われるまでもなく、昔の日本人はこのようにしていたというふうにこう思われる方もおられるかもしれません。そこで今日はまずこの聖書の箇所をじっくりと見ていきたいと思います。そうしますと、この57節ですね、この一行が道を進んでいくととありますけれども、まあ、どこにこの今イエス様と弟子たちの一行が進んで行かれる途中での出来事であります。でどこにこの進んで行かれるかと言いますと、この51節ですね、前回のところに書かれていますが、イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められたと、まあ、そのようにこの書かれているわけであります。つまりこのイエス様はガリラヤでの宣教を終え、南の方ですね、このエルサレム、イスラエルの都であるエルサレムへ向かって進んでいく、その決意を固められて、そしてそちらへこう進んで行かれる途中ということであります。でそのエルサレムというのは、そこでイエス様は捕らえられ、十字架につけられるわけであります。ですからいよいよイエス様の旅路の最終章へとこの進んでいく、まあ、そういう途中であるということであります。で今日の箇所はその途中ですね、3人の人が登場いたします。最初の一人目はこの57節であります。イエス様に対して、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと、そういうふうにこの人は言ったと書かれています。イエス様の行かれるところどこへでも従ってまいります、誠にこの頼もしく聞こえるわけです。そうしますとこのイエス様はお答えになる、それが58節であります。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもないと、こういうことをおっしゃったわけですね。でここで、まあ、何度も申し上げているわけですが、人の子っていうのは人間一般のことをおっしゃっているのではなくて、イエス様ご自身のことをおっしゃっているわけですね。イエス様はご自分のことをおっしゃるときに人の子、人の子とこうおっしゃいました。ですから狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子、つまりイエス様には枕するところもない、このようにお答えになった。なんかこれお読みになりましたですね、こう不思議な感じがされるんじゃないでしょうか。よし分かったとおっしゃるわけでもなく、お前はダメだとお言うわけでもない、まあ、イエスでもノーでもない、何かこのはぐらかしたようなお答えにも聞こえるわけですね。キツネにはですね、このしかし読むならば、野生動物であるキツネにはそのマイホームというべきであるその穴がある、また空の鳥にもですね、体を休めるその巣があるわけです。しかしこのイエス様には枕するところもない、まあ、こういう事実をおっしゃっている。でその上でこの人はそれを聞いてよく考えなさいということでありましょう。で考えてみますとですね、この一見頼もしい、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますとこの人は言ったわけですけれども、まあ、どういう動機でイエス様にどこまでも従っていくというふうにこう申し上げたのかっていうことですね。そうしますとですね、この弟子たち、もうすでにこのイエス様に従っているこの弟子たちすらですね、イエス様をちょっと誤解しているということは 46節のところからでこう申し上げたわけですね。つまりこの弟子たちはですね、イエス様にすでに従っている弟子たちでさえですね、思っていたのはイエス様はやがてこの世の王になられる方だと、ローマ帝国を蹴散らしてですね、そしてこの世の王になられる方だと、この世の支配者になられる方だ、だからこのイエス様にくっついていけば、まあ、大臣になれる、政権の中枢に座れる、このまたですね、この裕福な暮らしもできるかもしれない、まあ、そういうことでついていってるわけですね。まあ、そういうところがあったわけです。そうしますとですね、この人ももしかしたらイエス様のことを誤解しているわけですね。イエス様、あなたはどこでもあなたについていきます、まあ、今はこの苦労が起きてもですね、やがてこのイエス様、あなたはこの世のイスラエルの王になられる方であって、宮殿に住まわれるようになり、そしてついていけば、この方についていけばですね、自分もいい思いをすることができる、このことによったらですね、自分も宮殿のような邸宅に住むことができる、この世の地位名誉も得ることができる、まあ、そういうことでですね、イエス様に従ってまいりますとこう言ったかもしれない。いや、その可能性は大きいとこう思うわけなんですね。ですからイエス様が、狐には穴があり空の鳥には巣がある、まあ、狐や鳥でもですね、このマイホームがあるんですけれども、この人の子イエス様に枕するところもない、それを承知の上で考えなさい、こういうことであろうかと思います。世の中にはですね、このいろいろな動機でイエス様を信じようとする人がいるわけですね。いや、最初の動機はいろいろあると思うんですけれども、例えば億万長者になろうとしてですね、このイエス様を信じようとする人もいるかもしれません。あるいはこの世での自分のビジネスの成功ですね、あるいはこの世での栄華を極めようとしてイエス様を信じよう、イエス様についていこうと、そういう人がいるかもしれないんです。実際にこの人がおそらくそうであったわけですね。で、これは冗談ではありません。というのはこの私もですね、最初そういうところがあったわけであります。まあ、このそれは高校3年生の時ですね、もう大人になる前は、高校3年生の時一番熱心に礼拝に通ったってことは前にも申し上げたわけですが、それはなぜ一生懸命毎週礼拝に通ったかといえば、それは大学受験という願いを叶えていただくためにですね、自分の実力だけでは入れないと思ったもんですから、大学受験という願いを叶えてもらうために高校3年生の時熱心に教会に通ったわけであります。つまりこの他の方がですね、神社にお百度を踏みに行くようにですね、私は教会にお百度を踏みに行って通っていたわけなんですね。それなぜそうかといえば、だってイエス様がですね、この当時大好きだった、まあ、今も大好きでありますが、御言葉にですね、マタイ福音書7章7節ですね、求めなさい、そうすれば与えられるであろうとイエス様がおっしゃったわけですから、私はこの願えばですね、この叶えられるんだ、あなたが信じた通りになるようにとイエス様もおっしゃったわけですから、このイエス様を信じていけば必ずこの願うところの学校に行けるに違いないと思ったわけなんですね。それでお百度を踏んだわけであります。まあ、それで確かにこの合格したわけですが、今考えますとその後教会にまあいろんなことで行かなくなった理由はあるんですが、しかし考えてみると、私はもう合格していただいさせていただいた以上はもう神様イエス様御用済みであると、こういうことであったと思うんですね。ですからこの最初の一人目の人もですね、この世の成功を求めていたのではないか、 ですからイエス様はその心の中をもう見ておられるわけですから、イエス様の弟子になるというのはそういうことが目的ではないんだ。いや、ことによったらこの世、イエス様ご自身がですね、この世で枕するところもない、まあ、そういうぐらいになっておられるのと同じようになるかもしれないんです。もちろんですね、イエス様に信じて従ってこの世で成功するかもしれないわけですね。あれ、イエス様を信じてその有名人になり、あるいは富豪になる方もおられるわけです。それはですね、しかし神様がその人をある役割のためにお持ちになるために、その人をそのようにさせたということなんですね。ですから主導権はあくまでも神様にある、イエス様にあるというのが聖書の信仰であります。しかしこの方は自分のこの世でのいい思いをするためにイエス様についていくんだという目的がですね、この自分のこの何て言うんですか、この世での利益を叶えると、そちらにこうあったわけであります。まあ、この考えてみますとですね、イエス様は、まあ、枕もない、枕するところもない、そういうような日々を過ごしておられるわけですけれども、まあ、どうしてイエス様は枕をするところもないような道を選ばれたんだろうかと思うんですね。まあ、この、まあ、30歳にしてイエス様は世に出られて神の国の福音を述べ伝えられ始めたわけでありますけれども、そういうことをなさらずに母マリアの家で、つまり自分のふるさとの家で引き続き大工として生活をしてとどまる道もあったわけであります。まあ、当時の庶民は一般に皆貧しかったわけですけれども、でも貧しいなりにですね、それなりに平穏に枕をして眠り、まあ、この過ごすことができたわけですね、とどまっていれば。そうすると少なくともそれは十字架にかけられて殺されるというようなことはなかったはずであります。さらにもっと遡って言うならばですね、そもそもイエス様は神の御子であられるわけですから、その神の国にとどまっておられて、この世に人の子としてお生まれにならなければ、この世に茨の道を歩む必要もなかったわけなんですね。枕するところはいくらでもこの神の国にあるに違いないわけであります。そのように考えてみますと、イエス様がそもそもどうして枕するところもないような道をお選びになったのかということであります。もうそれはですね、もう何度も聖書が繰り返して語っていますように、それはただ一つの理由なんですね。ただ一つの理由、それはこの私たち一人一人を救うために、もうそれ以外の理由はないわけなのであります。まあ、なんかこう私たちというとですね、なんかこう漠然としてしまいます。ですからこの私を、あなたを、あなたをと、私をと、このたった一人のですね、私たち一人一人、これを私たち一人一人を滅びから救って、そして神の国へとお連れて行ってくださるために、イエス様は神の国を去りですね、また母マリアのもとを去り、そして枕するところもない道を歩んでおられるわけであります。ただそれだけの理由であるということに私たちは驚かなければなりません。このことに驚かなくなったら、もうこれおしまい、信仰生活もおしまいであります。イエス様がそのような私という一人の人間を救うためにすべてを捨てて枕するところもない道をお選びになったと、無一物になられたというですね、それ以外の理由はない。これは先ほどのですね、聖歌の中にありましたように愛であります。神様の愛、驚くべき愛であります。 で、そのイエス様の弟子となるというですね、そのイエス様の働きに加えていただくということが、まあ、イエス様の弟子となるということであります。まあ、これはですね、ですからイエス様を信じて従っていったためにですね、余計なことに関わることになるかもしれないわけであります。まあ、枕をするところがなくなるかもしれないわけであります。またそういうことでなかったといたしましても、まあ、この他人、隣人のために時間を取られですね、また労力を費やすことになるかもしれないのであります。まあ、これ私自身をこう振り返ってみましてもですね、もうイエス様を信じる前というのはどうであったかといったら、もうこの自分のことだけ考えていればよかったわけなんですね。もう何も人が困ろうが何だろうが、そんなことは自分に関係ない話であって、これは自分さえこのうまく人生がいけばよいという、そういう日々であったことを思い起こします。まあ、それはある意味非常に楽なことですね。人が困ってようが何だろう、そんなことは知ったことではないわけですから、これはもう全然楽といえば楽、自分のことだけ考えていればいいわけでありましたから、それはもう楽なわけです。で、じゃあそれは満足すべき生活であったかと思います。振り返りますと、それは決してそうではありませんでした。もう不平不満がすぐこう満ちるわけなんですね。どうしてあいつはこうなのか、どうしてこの会社の上司はこうなのかとかですね、どうしてこの人は迷惑ばっかかけるのかですとかですね、うまくいかないもうわけですね。満たされることはありませんです。平安ではありませんでした。まあ、そういうことでありました。しかし逆にこのイエス様を信じてからはですね、まあ、この世的には何の得にもならないと思われることにも関わらざるを得なくなっていくわけなんですね。これが神様の導きなわけでありますけれども、まあ、そのためにこの苦労することすらですね、まあ、しかも非常にこの苦労をすることすらですね、もうイエス様を信じなかった頃は、まあ、人のことなんか知ったことじゃないと思っていたのがですね、このイエス様に信じて従っていくと、まあ、神様の導きによって、大変この他の人のために苦労し、またこの時間を費やすということがこう発生してくる、来たわけなんですね。じゃあそれは不幸なことであったかというと、それは全く逆でありました。いや、そういうことに関わることによって逆にですね、神様の奇跡を見ることができたわけであります。神様の奇跡というのは、神様の御言葉に従っていこうとしたときに、道なきところに道が開け、倒れているものは起こされ、ありえない不思議な神様の助けを見ることができるという、まあ、これはですね、誠に充実した意味となってきたわけであります。まさにこのイエス様が本当に生きておられるということを見るのは、これは他の何事にも変えがたいことであります。まあ、そういうことであるわけなんですね。これは教会も同じであろうと思います。教会がですね、ある程度この人数が集まるようになると、新しい人をあまり歓迎しなくなって、自分たちが居心地がいい教会を目指そうとするという、そういう傾向が知らずのうちにこう出てきてしまうわけですけれども、そうしますとですね、不思議なことにいろんな教会を私も見てまいりましたけれども、何かこう不協和音が出てきたりですね、トラブルが発生したりですね、人がつまずいたりしていくわけであります。神様の奇跡がそこでは起こらなくなる、見ることができる、できなくなるわけなんですね。ですから私たちは本当にこのイエス様の枕するところもないこのイエス様、まさにこの関わらなくても、神様を信じなかった時には関わらなくてもよかったようなことに関わっていくわけですけれども、その中でこの主の生ける働きですね、その大いなる御業、奇跡を見ることができるようになるわけであります。で、この2人目の人ですね、今度はイエス様がですね、その人に 59節ですが、私に従いなさいとこう声をかけられた、招かれたわけなんですね。するとその人はですね、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいとこう答えました。まあ、これは当然の答えですね。当たり前です。おそらくこの人はですね、ちょうどお父さんが亡くなられたわけでありましょう。それを葬るというのは当然のことであります。それをしなかったならば人の道に外れていることであります。ですから当然の答えをしたわけであります。ところがそのことに対してイエス様は驚くべきことをお答えになったわけです。それが60節です。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい、あなたは言って神の国を言い広めなさい、こういうふうにおっしゃったわけなんですね。これ驚かないでいられるでありましょうか。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい、随分このイエス様ひどいことをおっしゃるなとこう思うわけであります。死んだ人が死んだ人を葬る、お葬式を出すことはできないわけですから、これは何かこう放っておけとおっしゃってるように聞こえるわけなんですね。また続いてこの3人目の人もですね、また同じようなことなんですが、主よ、あなたに従います、しかしまず家族にいとまごいに行かせてください、これも同じかと思います。これからイエス様に従って福音宣教の旅に出かけていこうと、まあ、出家していこうということですね。その時に家族にいとまごいに行くというのは、これはもう当たり前のことですね。なぜなら家族というのは大切な存在だからであります。家族にいとまごいもせずに行ったら、これはまさに人の、これも人の道に反することですね。ところがイエス様はその人に、好きに手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないとこう言われたと言うんですから、これもまたびっくりであります。まあ、大変この2人目3人目の方へのイエス様のおっしゃっていることというのは、これは仰天すべきことであります。非常にこの冷酷なことのように聞こえます。そもそもこれはイエス様ご自身がおっしゃった言葉に反するのではないでしょうか。イエス様はですね、例えばルカ福音書では18章20節に出てまいりますけれども、父母を病へと、この10回の言葉を強調されたわけなんですね。両親を病えなさいとこうイエス様はおっしゃった、その言葉にこの2人の人へのお答えは反しているのではないか、イエス様ご自身の中で矛盾しているのではないかとさえ思える言葉であります。一体これはどういうことであろう。まあ私たちは非常にこの戸惑うわけでありますけれども、まあ、丁寧にこの見ていきますと、この59節の人ですね、言ったこと、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいとこう言っています。まず、このまずという言葉はギリシャ語ではですね、まず第一にという強調したような意味なんですね。ですから、まず第一に父を葬りに行かせてくださいとこう言ったわけです。また2番目の人も3人目の人もですね、主よ、あなたに従います、しかしまず家族にいとまごいに行かせてください、このまずもまず第一に神家族にいとまごいに行かせてくださいとこう言ってるわけなんですね。まあ、ここにヒントがあると思います。つまり葬式といい、いとまごいといいですね、これは世の中では誰も疑うことなく、まず第一に大切なことだとこう考えているわけなんですね。誰もこれは否定できません。いや、確かに昔の日本ではですね、主君や あるいは自分の仕えている方に対して、そちらが第一であって親の死に目に遭えないのはそれはやむを得ないことだと考えられていた時代もあるわけですが、しかしそれでもやはりこの父を葬る、親を葬る、あるいは家族にいたもがいをするというのは、これが第一のことであると心の中で思うのは、これは誰も否定できないわけであります。しかしじゃあ本当にですね、本当にまず第一に大切なことは何であろうかということを、ここでイエス様がこれらの会話を通して教えておられると見ることができるのではないでしょうか。つまりこの世の中で本当に第一、まず第一に大切なことは何かということであります。それがイエス様によりますれば、イエス様に従う、イエス様を信じるということであるということを示しておられると言えます。実際はですね、私たちは出家してないわけですね。いわば在家のままイエス様を信じているわけであります。けれども私たちはこの、つまりこの場所に住み、そして生き、働き、生活してしつつ、このイエス様を信じているわけですね。しかしじゃあ私たちがまず第一に何を大切にするのかと、何が第一に大切に、人間にとって大切なことであるのかという点において同じであるかと思います。実際にはですね、イエス様を信じるクリスチャンは親を大切にしていないかと、まあ、こういうことを見てご批判される方もいるかもしれませんけれども、実際にじゃあ親を大切にしているのはクリスチャンではないでしょうか。どこの家庭を見てもですね、この6月に大隅敬三先生をお招きして特別伝道礼拝をまたいたしますけれども、大隅敬三先生がある時若い牧師たちの集まりでこうおっしゃいました。大体どこの家でも親の面倒を見ているのは長男とか長女とか、そういうことに関係なくクリスチャンのである子供が面倒を見ているということを大隅先生はこうおっしゃいました。私はなるほど、そうやって思い起こすとそうだなとこう思います。実際に親の面倒を見ているのはどの家庭でもクリスチャンです。それはなぜかといえば、イエス様を第一と信じるからです。矛盾した言葉のようですが、イエス様を第一だとして信じるからこそ物事の順序が分かってくるわけです。イエス様を第一として信じるからこそ、そのイエス様が大切になさる両親も大切だということが分かってくるわけなんですね。このことはですから、本当にこの人が父を葬りに行くことで両親を大切にしていると言えるのかということにもつながっていくわけですね。もちろん父を葬りに行くんですけれども、それは第一に大切なのはイエス様であるということをわきまえたときに、私たちも家を大切にし、また親を大切にするということが分かってくるわけであります。物事の順序が分かってくる、このことは誠に感謝なことであります。先ほど申し上げましたように、私もですね、このイエス様を信じる前は自分の利益が第一でありました。それがそういう世の中であり当然のことだという世の中なわけですね。しかしそれは決して満たされることがない。それは第一であるものが何なのかが分かっていなかったからであります。イエス様を信じてですね、何をすればよいかがだんだん分かってきたというのが自分自身の歩みでありました。これは そのようにこのイエス様に分からせていただいたということは、まだまだその途中であるわけですけれども、誠に感謝というしかありません。私たちはですね、ことによったらこのイエス様のお言葉にそぐわない間違いや失敗をたくさん未だにこう犯すわけですけれども、こういう私たちをもお見捨てにならないで神の国へと連れて行ってくださる、このイエス様に感謝をするものであります。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。何がまず第一のことであるのか、それはあなたを信じ、イエス様を信じて従う、このことが第一であり、そのことによって私たちの進むべき道、生きるべき道が、そして物事の順序が分かってくるということは誠に感謝であります。主よ、なおつまずき倒れやすい私どもでありますけれども、私たちを救うということを第一にされて歩まれた、十字架歩まれたイエス様にどうぞついていくことができますように支えてください。この一週間の兄弟姉妹たちの歩みを守り祝福してください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。